穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
ご縁をつなげば奇跡が起こるっていうわけなので、うん、今までどんな奇跡が具体的に、はい、ともちゃんには起きたか、うんうん、要はやっぱり、人とつながっていくと、うんうん、実際に奇跡が起こるんだよっていうようなお話があると思うんですけど、うん、具体的になんか自分の人生の中で起きた奇跡、うん、どんな奇跡があったんですか？
まあね、ここにも書いたんですけど、まあ、大きな奇跡というと、その父が8億のね、うん、借金があって、本当に
8億の借金ですって、
はいはい、で本当に差し押さえってあるわけですよ。
そうでしたね、家とか、はい、その要は所有物の差し押さえ、はい、
本当に来た、
テレビで見たことある、はい、
で本当にそれがあったわけです。
普段みたいなペッペッペッペッペッ来たんですね。
でなんかそのなのでお家も会社もなんか全てがもう1ヶ月後にはもう取られてしまうっていう現実があって、で、まあ、そんな時にも、まあ、もう8億なのでね、もうみんな諦めた方がいいよみたいになってるし、うん、誰に聞いても、うんうん、まあ、そんな時に あるね、まあ、奈良の大宮神社というところなんですけど、うん、そこにちょっと家族でもう最後は、うん、この方に向かえたんですけども、もうお任せしますと、もう私たちが、まあ、ただね、元気で生きていけれればみたいな感じでちょっと任せをして、うん、行ったんですけど、まあ、その後にそう前に ね父が保証人になったという人が、まあ、訪ねてきて、うん、
そのタイミングでね、大宮神社にお参りした後 に、お父さんの方からその方を信頼して保証人になった経験があった、うん、その相手が保証人に なってもらった方の人が訪ねてきた、
その息子さん
ね、息子さんね、
うんうんうん、もうその方は亡くなっちゃってたんですけど、うんうん、その息子さんがいずれ前に助けてもらったから、うんうん、何か返せないかっていうことが起こったんです、うん、でそれで私たちはちょっと家がまずあればってことで、うん、家を買い取ってもらって、うん、っていう現実がその起こってたので、まあ、家を取られることがなく、でその後かそれからどんどんとこう周りの人たちが助けがどんどん来たんですよ、うん、ということが起こりましたね、うん、なのでその時にその人とのつながり、まあ、ここに書いたんですけど、父が昔から人に与えたものが返ってきた、
うんうん、やっぱりなるほどね、うん、与えたものは返ってくるんだという循環のね、うん、法則、宇宙の法則があるんですけど、見事にそのなんかそれを体験したわけですよね、
はいはい、うん、でもその時にやっぱり人とのつながりって、うん、その初めはなんかなんでこんなに住みましてって父は誰でも信用して助けちゃう人なので、うん、って思ってたんですけど、うん、やっぱりこの宇宙っていうのは本当に信頼して出せばというか、信頼すれば本当に返ってくるんだなってことをなんか体感で分かったという、分かってたんですよね、その時に。まあ、絶対難しいと
ね、だからそのある種今聞いた話って、まあこうどうにもならない現実が目の前に起こりました。でも、その現実どうにもならなかったから、まあでもできることとして神社にお参りに行ったんだよね、うん、
はい、
もうね、1ヶ月後には家ないかもしれない、 でも、うん、その神社にお参り行った時におそらく神への、ね、うん、何を思ったのその時なんか、
あ、でも私はだけはなんか大丈夫って思った
、大丈夫だと思ってやっぱり結局大丈夫って思う人がいてくれたりとか、はいはい、家族で全員がこうやって お参りにした時にきっとその心は通じたんだなと思うんですよ、神様に。そうすると、その違う神様から神様へ、 ね、そしてそのお父さんが以前、うん、本当に信頼して信用して 保証人になった方の、2代目のね、だから息子さんが来てくれたっていうのは、なんかそれはもうやっぱりつながり、ご縁があるからこそ巡ってきて、そして、その助け舟を出してくれたっていうね、そんな流れが、このともちゃんだからこそじゃなくて、こうやって本に書き出してくるっていうのは、より多くの人がきっとですね、もしかしたらちょっと振り返ってみると、あの時こんな風に助けられたっていうことがあると思うんですよ。今それ聞いててね、私あのダイナビジョンっていうスピリチュアルな会社を25年やってるんですけれども、ある年にですね、お店も今もやってるんですけど、レインボーエンジェルズというお店、そこにはクリスタルとか、あのジュエリーとかを販売してるんですけれども、その毎年あの1月の末からツーソンというアメリカにね、ミネラルショーって言って石の、あのショーに行って買い付けに行くんですけど、あの会社にそのキャッシュフローがあんまりなかったんですよね、ねえこの今年はその仕入れもそんな大して仕入れできないかもねって言った時に、ちょうど1月に来たゲストがアンジェラ・ハートフィールドさんって言って、あのドーリン・バーチューさんの、まあエンジェルカードとか、あれあのゴッデスカードとかもうねやめられたけど、その当時はもう一番ピークだった時に、あのその実際にドーリン・バーチューさんがの持ち物のシャンカリさんという方のジュエリーであったりとか、クリスタルとか、彼女が持ってたワンドとか、結構たくさん、これね、あのもうアメリカでは売らないけれども、日本の誰かがドーリンが持ってたもので、売らないって言って、ぼわっと持ってきてくれて、そしてじゃあそれ売ったら売ったキャッシュのね、半分以上はもらえるみたいな話だったんで、あ、じゃあもしかしてみんなでね、これはきっと天使たちが仕組んでくれて、これを売ったら、こんなの、あの、こんなことが起こると思ってなかったから、分かったって喜んで販売したら、即、いい値段で販売できて、そしてその、あの、販売の半分を実際に、あの、新しいクリスタルの仕入れに使えたというね。だから、どこからともなく、本当によく危機一髪だったねっていうのがあるじゃん。必ず危機で、もう全滅にはならないその仕組みが宇宙にあるんだなってすごくその時も思ったんですよ。だからやっぱりそれは何かというと、やっぱりともみちゃんの言う、やっぱりご縁なんですよ。そして私は人と人とのご縁もそうだし、その目に見えない存在の神々のご縁とか、物とのご縁とかね、全てのご縁があるんじゃないかなと思うんですよね。はい、
信頼ですね。
そう、信頼です。あとは信頼して、あとは委ねて、自分が今できる行動を起こし続けていくということと、やっぱりやっぱ不安になること誰でもあると思うんですよ。でも 100% の自分の中に不安がスルスルってね、こうやってよぎったとしても、その不安の、泥沼の中に自分が入るか入らないかって自分で決めるんです。不安になってるのよね、そうだよねって。でも、このまま行くとこうなるぞって、ささやくエゴの声があるわけですよ。ね。それは、お金の関係性においても、ご縁にしても、仕事のご縁にしても、あるいは、今やってる自分のこの、ライフワークにしてもね、ライフワーク見つかってやってるから、不安がなくなりましたかって、そんなこともないわけ。やっぱりそういうヒューヒューって、よぎった時に、必ず、その不安の中に、どっぷりと浸かることではないんですよね。はい、だからともちゃんってその辺どうしてんの？
そこはね、本当に来ますよ。来るんだけど、ね、まあ、不安というかなんかそのこういう声、
不安の声ね、エゴの声とかね、はい、
このままこう言ってもみたいな感じとか来るんですけど、その時は本当にその今のちょっとした皆さんもさっきの成功体験とか、ちょっと助けられたってことあると思うんですけど、そこを思い出す。なんか、あの時も助けられたし、なんか、きっと大丈夫とか、そう、
ね、
なんだろう、
その、きっと大丈夫っていうのは、ちょっとすごい、私たちの魔法の言葉だよね。
やっぱりね。
奇跡を起こす魔法の言葉
だと思うんですよ。
きっと大丈夫だってね。
なんか、それ、そこの意識に飛ぶと、もう大丈夫になるみたい
な。そう。そして大丈夫な、振動数が、私たちに与えてくれるっていうのは、なんか、余裕なんですよね。ほっとする。そしたら体も開く、ハートも開き、そして、過去にも大丈夫だったこといっぱいあって、過去の良き出来事のところからエネルギーを、やっぱり自分を信頼するエネルギーであったりとか、過去にもできたし、これまた新しいことだけど、前も新しいことやってできるようになったっていう、その過去の情報を、 あなたの最高の自分に、ね、つなげていくためにつな、あの、結局、あの、活用するといいんだなって思う。でも、ほとんどの人は反対ちゃうんですよ。過去、あの、不安にね、今の不安を、になってきたら、過去にも、あの時そういうのうまくいかなかった、この時もだって言って、その不安のエネルギーに、あの、アクセスしてしまうので、そこのところで一旦立ち止まるってすごい大事かなと思いますね。
そうですね。だから、行かない、もう、恵子さんだと思うから
。行かない、行かない。一緒行って、すぐ戻す。でも、これも習慣だと思うんですよ。
でもね、私とかだったら、まだなんかそう言っちゃう時とか、あの、新しいことに関しては、今までのことだともう大丈夫だけど、やっぱりこうやって本出して、また次のステージへ行った時はまた何か出るんですね、でもそういった時に、あのそのやっぱり成功体験とか、自分がこうできたよね、でなんか私その今の大いなるものって、なんかあこんな方法で今度はくれるのかみたいなことってあるので、なんかそれを楽しんでるっていうか、あの次の出会いはこんな風で来るかなとか。
そうですよね、
なんか、ね、今日もそうだけど、なんかこういう風でなんかそれがすごい面白いな。
面白いのは、それであのなんかねこうタイミングを信頼していたら、なんていうかな、それが起こらないということへの、起こるはずがないというところに行かないんですよ。タイミングのベストのタイミングでそれが起こるから、それを信頼して今自分がやることをやる、はい、ね、そういうことなんですよね、
あと起こらないって確かに思ってなくて、もし一般的に言うなんかストップなことや、なんか難しい、今回の本だって長かったんですね、出版するまでって、だから本来ならそこのとこでくじけそうに何回もなったんですよ、でもなんかそこもずっと必ずベストなタイミングに出版できるって思い続けてきた、
そうですよね。そうそう、それであの、やっぱりこの本を出すにしてもね、
あとみんなあると思う、
みんなあると思うし、やっぱ私が尊敬する、もう亡くなられたルイス・ヘイっていう、ヘイハウスという出版社を、立ち上げた創始者がもう亡くなっていないんですけど、ヒールやボディとかね、このその著者でもあったんですよ、で彼女すごい、彼女がやっぱり残してくれた遺産というかね、人類への遺産だと思うんだけど、彼女はやっぱり自分も本を書いてました、でこのその当時っていうのはもうすごい昔、だから40年以上前で、ヒーリングのことを書いてて、出版社に行ったらなんかさっぱりわからないから、もう NG がもうことどこ、ことごとく、もう多分60社ぐらい行ったんじゃないかと思うような勢いで行ったけど、全部断られて、このような概念はわからないって言って、こんなのわかる人は誰もいないとか言って断られて、そしてそれだけね、例えばあの正確な回数わかんないけど、もう何十回ってね、断られて、挙句にやっぱり私はダメなんだって行かなかったんですよ。じゃあどうしたらいいか、私自分の出版社を立ち上げて自分の で出版すればいいんだって言ってヘイハウスという出版社ができて、今では世界ね、アメリカ、香港、イギリス、オーストラリア、インドにもあるんです。それぐらいやっぱりその、その断られるイコールあなた自身の存在を断ってんじゃなくて、タイミングじゃないっていう意味なんですよ。私そういう意味で、だから例えば彼氏がね、自分が気に入った人がいて、あのなんか付き合いたいなって言って、そうやってあの告白しても、あの断られた時にね、私って魅力ないんだっていかないんですよ。私も断られた経験、あ今タイミングじゃなくてこの人じゃなかったんだなって言ってあげたら、そうだよねって、ベストなタイミングでこの人に似たその周波数の人が私のソウルメイトだわって言って次に行くんですよ。だからくよくよしないで次に行くみたいな、
ね、より良い人が現れるとか、
そういうことです。そうです。だからあのそう、私離婚した時も、あのそうやって長く ね同棲した人もいたんだけど、その人と別れた後にはですね、必ず次の段階の、最高のパートナーが現れる、そしてこれは長い一生、ね、一世紀寿命であったらですね、25年に一度とかそうやって25歳の時に1人とかね、50歳になったら1人とか、75歳になったら1人、100歳になったら1人、まあ例えばそういうね、あのなんか自分をやっぱりね諦めないっていうことかなって思うんですよ。自分の可能性を、
ね、自分がでも皆さん多分諦めて、自分がこれダメなんだって多分しちゃうもん、
ね、そうね、ダメ出しはあのなんかしないようにしてあげたらいいんだけど、でもその要は結構打たれ強さっていうのは行動してるから多分打たれ強さって培えるけど、多分一回も行動しなくてやっとの思いで初めて好きな人ができて告白したら打撃が大きいと思うんだけどね、そういう風な人もこの動画見てるかもしれないけどね、でもやっぱり奇跡を起こす魔法の言葉っていうのは、きっと大丈夫だから、私にチャンスは来るから ていう言葉をそんな時こそなんかね自分にかけてあげてほしいんですよ。
何度も何度も私も言ってきましたよ、うん、だから
そうだよね、
本当に大丈夫だよ大丈夫、うん、ね、自分に
でね、うん、私も結構ね、うん、あの呼びたいゲストなんかも他にいっぱいいる中で、うん、まだ一回も呼んでない人がいてね、うんうん、でその人にあのなんかタイミングパーンって私のタイミングで誘うんですよ、
はいはい、
でもねことごとく NG 出されて、うんうん、でもねその NG 出される回数が実は増えれば増えるほど NG が怖くなる、うん、なくなるんだよ。すごいよ私。だから結局は、うん、あの行動を取って断られたことによって、うん、自分を責めたりとかその人を責めることなく、うん、あ、ただその状況のタイミングがその人と私において合わなかっただけだということだけなんですよ。だからその人が私を嫌いだなわけではなくて、もうタイミングが違うだけ。そうすると本当にベストなタイミングが来ればその人を呼べるだろうし、呼べなかったとしてもその人以上の人たちがやってくるんですよ。まさにね、私はそのコーディネーターとかね、このダイナビジョンという会社でいろんな方を呼んできましたけれども、必ずそういうことが起こってるんですね。その人ではないこの季節のこのタイミングで必然的に出会う人がやっぱり、ま、マッチングしてきてくれるから。だから、ね、皆さんにおいては日常の生活の中でうまくいかないことがあったとしても、その、ご縁であったりとかそのタイミングが、そのベストでなかっただけであり、あなたには大丈夫、きっとそのベストなタイミングが来てちゃんと出会って、はい、ご縁がつながる方はたくさんいるんですよね。なんかそれをね、今、うん、今日はもうご縁の巡り合わせというか、はい、それについてたくさん聞いてきたんですけれども、はい、なんかこの今、視聴者の方になんか伝えたいご縁にまつわるメッセージってありますか、ともちゃんから。
そうですね、今ねもう本当にずっとねあのお話をしてきたんですけど、やっぱり本当にもやっぱり信じ、この本にも書いたんですけど、あのご縁はあのもう常にいつも自分のところには本当は来てる、
うん、
来てるのかなと思うんですよ、うん、でそれをあの受け取るのが私たちなので、うん、なんかそのいつも来てるってまず思ってほしいんですね、うん、目の前に、うん、ベストなご縁が、うん、でそれをあの受け取るってこう自分にまず許可をしてほしいのと、うん、あの最高なものがいつも来るっていうふうに思って、目の前でそこでジャッジをしてしまうと思うんですよ、
うんうん、
最高のものが来る、うん、目の前にいつもあった時に、うん、なんかちょっと嫌いな人が現れたとか、うん、なんか
ちょっと苦手かなとね、
ことじゃないことが起こったりするんです、うんうん、そうすると皆さんなんかこれは違うご縁、あの私のご縁じゃないって多分してしまうんですけど、うん、ベストなものが全部目の前にあるので、なんかそれをこう悪い、嫌だから、これは嫌だからじゃなくて、
あ、より好みせずにっていうこと、
これはちょっとこれは私を今なんてこれは今ちょっと鍛えてくれてるのかな、
成長してくれてる、自分の成長のために目の前にちゃんとやってきてるん
だから、うん、これは今クリアしてくってことだな、うん、ぐらいな感じで軽くね、うん、でそしたらまたこれをクリアしたら次もっとまた縁が来るんだなみたいな感じで、より好みをしないので全部消えてくる。
そう、結局目の前に来る人や物や、うん、あの情報というのは、まあご縁のものなので、はい、そのより好みせずに、うん、あなたが何かに気づいたり学ぶためにも、
そう
あのちょっと引いてしまうようなことが、ね、起きたとしても、来てる、でそれがあなたを成長させてくれることを忘れずにね、
そうすると全部がいい縁なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだから、うん、そのあの悪縁っていうことは結局はなかったということですよね、その一見悪縁に見えたことだとしても、あなたがそれに出会わなかったら、その縁がなかったら気づかなかったことを、うん、あるね、あ、私あるんですよ、すごいね、あのやっぱりダイナビジョンやっててで、私の本当に信頼している、うん、当時付き合っていた彼氏が紹介してくれたすごいこの有能な人がいて、うん、その人を会社に入れたんですよ、ね、でその実際にその入れた人に詐欺にあったんです、うん、でそうすると私はこの付き合ってた彼は全然責めなくって、うん、で実際にその詐欺に遭うことで、その時期私が考えていたことが分かったんですよ、うん、なんか早くなんかその時会社を上場するといいかなと思ったり、でもそれは私のライフワークじゃなかったのに、うん、なんかあの自分の身の回りにいるあの、うん、ダイナビジョンのメンバーが大事だなと思ったし、豊かになったらいいなと思ったから、うん、その 計算をしちゃった、うん、そしてその結果、そういう出来事を引き起こしたなっていうのは、はい、結局私の責任だったなっていうのに気づかせてくれて、はい、本来の私のライフワーク、そして本来なぜこの会社があるかっていうこのミッションに戻れたんですよね。それも8年ほどの前に起きたんだけど、やっぱりその全てのその人との縁はもうね、最悪の縁だっていうふうに人は捉えるレベルもあるけどね、そこだけみたいな、うん、でも私が、ブレていて軸に自分が戻るために、対価を払ったけどもその詐欺という形でね、でもそれが起こらない限り自分の本質に大切にしているものにもう戻れなかったんですよ。だから人とのやっぱり出会いと別れというかいうのはそういう意味でなんかこの5人の中でそう、ね、育ててくれるというかね、気づかせてくれるんだなって、うん、
本当にだから自分の本質じゃないことをしようとしたり、自分の本質じゃないこと、大体だから目の前に起きることですごく分かりますよね、うんうん、自分の中が。そうですね、なのであこれが来てるってことは今ブレてるんだ、
そう、そうですよ。だから結果的になんか、うん、このご縁が心地の良いな、うん、良くない、ちょっと、なんか来た時にはそうサインですからね、うん、そうすると自分に帰る、自分の本質に帰る、その兆しのチャンスが与えてくれるためにやってきているだけだね、うんうん、だからそういう意味では、うん、恐れることなくね、縁を広げていくっていうことに対して
どっちにしてもいいですか、うん、来ないし、もし違ったら自分がちょっと今ずれてるだけって話だけなので、うんうん、
だから怖くないんですね、うん、だから恐れをあの、ね、感じたりしててもぜひですね、はい、本来その全てのご縁に感謝しながらね、うん、あの自分を成長させてくれている相手が目の前にやってきているだけだっていうことなんですよね、
うん、感謝していくともどんどんまたね、
う
ん、
いやまあやっぱそうだ ね感謝の振動数でそうですよ ね、 ねぜひ皆さんもですね、もう最後ですけど、はい、ご縁をつなげば奇跡が起こるですね、はい、月山智美さんの、ファースト、ブックですね。おめでとうございます。はい、では皆さんも よかったらこの本を手に取って、ご縁をつなげてたくさんの奇跡に出会っていただきたいなと思います。はい、今日ともちゃんありがとうございました。久しぶりに会えてよかった。ありがとうございました。皆さんもありがとう。またね。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。